Radio Show. Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show. モダンシンタックスレディオショーです、今回はですね、今期のアニメについて語る回でもよかったんですけども、まだやってないのもあるのかな、どうなのかなって感じで、もうちょっと時間を置いてから、やろうかなと思いまして、というわけで今回もいつもの通り、最近見た映画について語る回となっております。で、ネットフリックスですね、昨日貞子 DX っていうのを見まして、でこれは2022年の10月ぐらいに公開されたやつなのかな。それが今週から、ネットフリックスで見れるようになったんですけれども、この映画については、2022年11月6日の第53回月刊小山のこの映画を見たで、小山さんが、取り上げていたんですけれども、やっぱりなんだろうな、映画館で見るにはちょっとどうかなと僕は思いつつ、見るのをやめ、今回ネットフリックスで、奥さんと一緒に見たんですけれども、これはですね、やっぱりその家で酒飲みながらいろいろ突っ込みながら見るのがとっても楽しい、言ってしまうと面白い映画です、これ。なるほどと、筋が通っているというところもあるし、突っ込みどころもあるし、怖いかっつったら、怖くなくって、お約束通りの展開があったりとか、いろいろ楽しいところがあるんで、ぜひですね、ご家庭でお酒飲みながら、いろんな人と一緒に見るといいのではないかと思いました。はい、ということで、最近見た映画ですけども、まずアイアンクローってやつですね。これはですね、フリッツ・フォン・エリックっていうアイアンクローという、指でですね、顔面をギューってこう、なんていうの、押し潰すみたいな感じのプロレス技を持っていた人がおりまして、で、僕が小学生の頃、よく学校でプロレスごっこをなんかするときに、よくアイアンクローっていうのをみんなやっていて、それぐらい人気だったんですけれども、フリッツ・フォン・エリックの一族って家族、の物語で、お父さんを、トップに、奥さん、あと息子が4人かな3人かな、いて、で息子さんもそのお父さんの指導でプロレスラーになって、でヘビー級チャンピオンに子供を育てるんだっていうことを、家の、テーマとして、いろいろとやっていくと、親のそういう意図を真面目に受け止めて頑張るんだけども、なんかこういまいちこう自分のやりたいこととは違うかな、いやでもそうなのかな、どうなのかなっていうところの葛藤みたいなもんが、いろいろ不幸を生んでいきまして、でその不幸がですね、度重なって起こるがゆえに、呪われた家族と、いう言い方をされるようになってしまった、そんな、フォン・エリック一家のお話です。でこれA24 が、制作してるのかな、やってるんで、やっぱり癖のある、どことなく癖のある映画なんですけれども、面白かったです。はい、プロレスですしね、いろいろとそのプロレスの裏側の話とか、その辺とかも出てきたりとかで、展開もですね、非常にテンポよく進みまして、で最後は最後で、いい感じで終わるんで、見ててこう辛い気持ちにはあんまりならなくって、良かったなというところです。ちょっとこれ132分と長いんですけれども、割と短くめに感じる作品となっておりますので、お時間があればぜひどうぞ。はい、続いてはですね、オーメン・ザ・ファーストですね。このオーメンという、ホラー映画がありまして、でそれの、第1話目の前日談で、 オーメンの主役がダミアンという少年なんですけれども、この少年が生まれるまでのお話、なぜダミアンは、悪魔の子として生まれたのかということを描いたお話です。で、まあ何でしょうね、まあ一作目のオーメン見た人は、あ、なるほど、こういうふうにつながるのねっていうふうに分かりますし、なんか無理しているところもなくて、話の流れとしては非常に自然で、あ、なるほどなるほどという感じで見れます。はい。で、まあ何でしょうね、ホラー映画としてはですね、あんま怖くないですね。はい。あ、これ怖いっていう人いるのかなっていうぐらいの感じのもので、で、あのオーメンの 1,2,3,4 とかあったんですけど、あれはマジ怖いです。人がどんどん死んでいくんですけども、で、オーメンの中の死に方がいろいろあるんですけども、僕はどれもこういう形では死にたくないなと思えるものばかりで、そんなわけで、このオーメン・ザ・ファーストはどんな感じかなと思ったんですけれども、まあそんなに怖いこともなかったと。で、まあ、話つながっていきますし、で、この中で一つ、これまでの映画になかった、新しい真実というのが、描かれておりまして、あれ、これ使うともうちょっと話作れんじゃねみたいな感じになっておりますんで、今後それがどう活用されていくのかが、楽しみです。はい。で、ちなみにですね、オーメンっていう映画撮ってる時は、その映画スタッフ、まあ、俳優さんとか、監督さんとかなんとかとか、そういう人たちに、まあ、何かしらの不幸が訪れたりしたそうなんですけども、今回も同様に、犬に襲われたり、公園でカラスに襲われたりとか、あと乗ってた飛行機に雷落ちたとか、まあそんなお話があってとかで、本当かよとかと思いつも、まあ、ホラー映画を作る人たちは大変だなと、思う次第です。はい。続いてはですね、インフィニティプールってやつですね。これはですね、デビッド・クローネンバーグの息子であるブランドン・クローネンバーグという、人がおりまして、この人の、第3作目になるやつです。で、前作がポゼッサーってやつで、あ、僕これ結構好きだったんで、あと、まあクローネンバーグファンなんで、とても楽しみに、して、見に行ったわけですけども、まあ良かったですね。良かったんですけど、これちょっと万人におすすめできるかっつって、ちょっと万人にはおすすめできない。どんなお話かっていうと、まあとある作家さんがおりまして、スランプになっていて、物語が書けないということで、高級リゾート地に、奥さんと一緒に来たら、まあそこで、とある女性と会いまして、で、まあそこの夫、旦那さんと一緒に食事しちゃれとかで、まあその二人と一緒に、普段観光客が行かないようなところに行って遊んだりとかしてたんですけども、その観光地街というか、まあホテルの外ですねは、割とそのやばい地域で、で、そこで犯罪を犯すと、有無を言わず死刑になると。で、死刑になるんだけども、死刑を逃れる方法があって、それはお金を払って自分のクローンを作り、そのクローンを、身代わりに死刑にさせると。で、本人は助かるという謎の仕組みがございまして、で、まあ、お話としては、その、まあ、ホテルの外で、ひき逃げをしてしまって、それが故に捕まった主人公がお金を払い、まあ、自分のクローンを作り、そのクローンを、処刑してもらうということで、で、まあ何でしょうね、要するにお金払うと犯罪が見逃されるという土地柄なわけですよ。で、なので、そこに来る、富裕層の人たちは、まあ、好き勝手して何かして警察に捕まっても、お金払ってクローン作ってそいつ殺せばいいやって感じで、まあ、好き勝手やっていくわけですよ。で、まあそういう暴力的な快感、あとはまあドラッグ的なやつとか、まあそんな感じのものが、ごっちゃごっちゃ入り乱れ、まあ落ちていく主人公、 あとはまあ新たな自分を発見してその快感に飲まれてしまう主人公みたいな感じのものが70年代の実験映画のような映像で描かれていて、でまあ、ブランドン・クロンデンバーグって若いなとかって思いながら、見ておりましたと。であのインフィニティプールって何かっていうと、なんでしょうね、時々テレビでもリゾート地のプールとかで紹介される、なんだ、ヘリのないプールっていうの、あの水がバーってこう張った状態で、プールの縁がヘリが見れなくって、で、外の景色と、一体化しているようなプール、ああいうのをインフィニティプールっていうそうです。でそれがそのなんでこの映画と関わるのかなっていうのはよくちょっとわからなかったんですけども、でちなみにインフィニティって無限っていう意味 でプールの POOL の OO がその無限のマークになってるみたいな感じで、まあそういうところでもなんかいろいろ頑張って、伏線を張ってるみたいです。はい。でちなみにですね、これネオンっていう、映画制作配給会社がありまして、でそのネオンが、作ってる作品です。でなんだろうな、映画制作会社で面白いのは、最近だと A24 とかブラムハウスとかってのがあるんですけども、このネオンっていう制作会社も結構面白い作品を作っていて、最近ですとそのパーフェクトデイズ、役所広司のパーフェクトデイズとか、あとアカデミーを取ったなんだっけ、半地下、ですね。あとはですね、ベイビーブローカーとか、是枝監督のやつですねとか、まあ結構いろいろ面白い映画を作っているんで、とりあえずどうしようかな、この映画見ようかなと思った時に、そのネオンっていう制作会社、配給会社が絡んでいたら、見てみるっていうのをおすすめしたいなというふうに思っております。はい。続いて最後になりますけども、ブルックリンでオペラをってやつです。はい。これはですね、アン・ハザウェイとピーター・ディンクレイジが出ている、ラブコメディ、ロマンティックコメディとかっていうのかな、です。で、まあ、ブルックリンでオペラをっていうと、その名の通り、ブルックリンでオペラをなんかするんだなと。で、ピーターがですね、作曲家なんで、まあ、予告編見たりしていると、まあ、曲が作れなくなってスランプになったんだけども、まあ、とある女性と会って、そのスランプが解消して、で、まあ、最後にオペラのいい曲作り、復帰して万々歳みたいな感じのお話なのかなと思ったら、全然違いました。はい。でこれですね、現代がですね She Came to Me ってやつで、この C っていうのはですね、まあ女の人だったり、あとその何だろう、そのスランプだった人のとこにアイデアがやってくるみたいな感じで、まあいろんな意味があって、何かがやってくると、という感じのこと で何かがやってくると何かが起こる、変わるということを、まあ連続的にこう映画の中で表現していて、でまあ最後の方は、なんだろう、予告編からは想像もできないような、展開をしておりまして、へえこんな映画だったんだって感じで見れました。はい。でまあ軽い話なんでね、気楽に見れますし、まあアン・ハザウェイは相変わらず綺麗だなってところで、なかなか楽しめる作品となっておりますので、これはそうですね、そのお友達とか彼女とか彼氏とか、ね、そういう方と一緒に、見るといいのではないでしょうか。ということで、以上、まあ、4作品、について語ってみました。多分来週はアニメについて語る回になると思います。それではまた。